はい、本日はですね、ちょっとビッグゲストをお迎えしておりまして僕が個人的にものすごく尊敬をしている先輩をですね、実はゲストにお呼びしております。皆さん、ガーディアンエンジェルスっていう、団体といいますか、名前をね、ちょっと耳にされた方もいるかもしれませんけども、なんとそのガーディアンエンジェルスの東京支部初代メンバーのお一人、
はい、
ブラックロード会話ではヒクさんと呼ばれてますけども、本名の方がいいですか？
いや、ヒクソンでいいじゃない
ですか。ヒクさんでいいですか？
はい、
はい、というわけで、栗林さんことヒクさん、はい、本日のゲストでお呼びしました。
はい、ヒクソンです。よろしくお願いします。
それではスタジオスモーキー始まります。
でチャラララってこ
う、そうですね、
はい、これがね、はい、リスナーの曲ね。
というわけでございまして、
はい、
先輩、
はい、
やっと出ていただけるということで、
やっと出してもらいました、
ね。いや、もうずっと、
前から出すんです
よ。前からもうね、僕は、はい、そのガーディアンの話を、
はいはい、
ずっと実はお聞きしたかったんです。
ああ、はいはいはい。
やっぱ歴史がある団体じゃないですか。
はい、そうですね、はい。
で、やっぱりこう全世界的なね、
はい、
ワールドワイドな活動をする団体ですよね。
はい、
で、その東京 の、はい、その初代のメンバーということで、
はい、
僕個人は非常にリスペクトしてるわけ
です。ありがとうございます。
もちろん見た目もね、
はい、
元やっぱり空手家、
今
も空手家ですけども
、今全然もう稽古してないので。
いや、素晴らしい。
死亡遊戯ってね、死亡の死亡、
僕覚えてますけど、はい、3年前のブラックロードの忘年会の時に、
はい、
先輩にかかと落としを一回、はい、フォームやってもらった時に、
そんなことやりました
よ。やりましたよ。
覚えてない、すいません。
足がね、
はい、
本当に膝が額につくぐらいまっすぐ上げて、
あ、そうすか、
もうギロチンのように足がね、
はい、
上げて下ろすみたいな。
かっこいいですね。
かっこいいなみたいな、
あ、そんなのありました。
昔の話みたいなこと言わない
から、ね、今なんか30度しか
上
がんない
。今もう腰曲がっちゃったね。もうね、
今嵐さん見ますけども、
ね、
最初からあのさ16目キックみたいにさもうだんだん
上がってね、はい、
今嵐邸で今お邪魔しまして、はいはい、そこで音を取ってますけど、あのガーディアンっていうのは、
はい、
あのちょっと若い方ね、あんまりご存じない
かもしれないので。そうなんですよね、もう知らない人結構多いみたいな、
はい、もともとのその発祥のその場というか、はい、あるいはそのなぜそういうことだったのかっていうことちょっと話していいですか。
もともとはガーディアンエンジェルスっていうのは、はい、創設者がカーティス・スリワ
っていう、はいはい、
も
ともとガーディアンエンジェルスっていうのは、
はい、
いわゆる自警団ですよね。
自警団っていうか、もともとゴミ拾いから、
ゴミ拾い
なんですよ。それで、その日本とね、
はい、
これ昔ちょっと嵐さんのブラックロードで話したこともあるんですけど、改めてね、マクドナルドあるじゃないですか、
はいはい、
でマクドナルドが、要するにマネージャー店長か、
はい、
店長するシステムが、
はい、
なんかもうちょっ とやっぱアメリカってちょっとね、日本と文化違うんで、
ええ、
昼と夜間となんか店長が違うらしいんですよ。
なるほど。
でカーティス・シリアって人は、
はい、
夜間のマネージャーやったらしいんですね。それで当時 そのブロンクス、
はい、
今でもニューヨーク
ですね。
そうです、ニューヨーク、あのブロンクス、今でもねブロンクスはちょっと、
やばいですね、
治安良くなったとはいえ、
はい、
いろいろあるんでしょうけど、そこのマネージャーやったんですよ。
ははは。
で、一応店の前をこう掃除するじゃないですか、で、掃除して終わって戻るともうなんかすぐゴミが散らかってるみたいなね、そんなような状況で、
はい、
ちょっとこれは汚すぎるから、
はい、
ちょっとその掃除の幅を広げていったんですよ。1ブロック2ブロックって。
なるほど、はい、
で、ある程度こう綺麗になったと、いうことで。だからその時マクドナルドの店員だけじゃなくていろいろな人がね、はいはい、若者巻き込んで
ね、ガーディアンエンジェルスっていうのはもともとニューヨークが発祥の地だ、
そうですそう
です、
ニューヨークです、
はいはいはい。
で
何年ぐらい前になるんですか。
もうだから78年代頭とかそんなもんですよ。
じゃ30、
もう3、そうですね、日本にできても20
年以上、40年近い、
もう
ニューヨークで40年近いです
ね。そうですね、
はいはいはい。
それでその後に、じゃあなんかもっと他にできることないかってことで、 じゃあこれは地下鉄パトロールしてみようかと。
お、自ら。
そうです。いうことで、
その当時のニューヨークの地下鉄って、
まあもちろん乗れば
やばいっすよね。
うん、24時間動いてますからね。
で、犯罪はある、
犯罪あるわ、
レイプもある、
レイプはあるわ、
スリは、殺人はあるわ、
もう強盗もある、いくらでもある、で警察官が乗るぐらいで、ね、パトロールで乗るぐらいなんで、じゃあそこに乗ろうじゃないかということで、はい、パトロール開始した時が、はい、最初ね、ガーディアンズじゃなかったんです、実は、マグネセントサーティーンズって、まあ、要するに荒野のシーンって映画あるんですか、
はいはいはいはい、
あれはだから、マグネセントセブンって言うんですよね、現代はね。素晴らしき7人か、
はいはいはい、
それにをもじってマグネシセント13っていう13人で始めたんです、はい、でこれが面白いことに、はい、初めて地下鉄パトロールしたのが13日の金曜日、
お
その日に合わせて、はい、まあ、パトロールを開始したと。
なるほど。
だから当時はですね、ガーディアンズの T シャツマークじゃなくて、はい、マグネシセント13っていう T シャツを着たんです。
なるほど。
それがまあ始まりですね。
なるほど、
はい、
イメージ的にはなんか七人の侍的な。
そうです、そうです、そうです、そうです。多分そこから来たんじゃないかなって。
なるほどですね。
うんうんうん、
なるほど、なるほど。
はい。そうですよね。だって七人の侍をリスペクトして作ったのが荒野のシーンですからね。
そうですよね。うん、だからそこから発生してるわけですから。
そうです、そうです、そうです。
ベースはじゃあ、黒澤明だった
と。そうですね。まあそういうことにしましょう。はい。
というか、そこに東京支部を持つ先生があったと。
東京支部ができたのは、だからもうそれから随分経ってからで。
あとですけども。
はい。まあ、そのカーティス・スリアって人がガーディアンズを作って、それでまあその輪が広まってい って、
はい、
それでまあ日本にできたのが阪神・淡路、
なるほど、
とオウム事件の時ですね、
はいはい、もう22、23年ぐらい前ですか。
もうそうですよね。
そうなりますよね。
それでその時に、まあ要するにそのカーティス・スリアっていうのが当時はその小田啓司っていう、まあ、今あの団体の日本の団体のリーチをやってるんですけど、ニューヨーク本部長やったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、まあ、刑事って言うんですけどね、
はい、
刑事は日本に戻って、はい、日本にも作れと、いうことで、その年のだから春ぐらいに日本に来て、
はい、
で、まあ、いきなりはできないんで、
はい、
募集しながら作っていったという感じですね。
は
い、
先輩、そこにどういう経緯で手を挙げたんですか。
あ、僕はですね、もともと大学生の時 CNN かなんかのニュースで、ガーディアンエンジェルスっていうのをこの CNN、 その当時結構僕の大学生の時って CNN デイウォッチとか結構やってたんですよ、
はいはい、
でもうああいうの見るの大好きで見てて、はいはい、いやこんな団体があるのかと、
うん、
素晴らしいなと思ったら、うん、その格闘技通信っていう、
ね、はいはい、ありましたね、
特集されてたんですよ、
杉山編集長。
そうです、
はいはい、
ね、あれは確かロスの支部、ロスサンフランシスコの支部かなんか、がこう特集されてたんですよ、
はいはい、
いやこんな団体あんのかアメリカにはと、
もう記憶残ってますよ、各通はずっと買ってましたから。
ああ、買ってました、
もちろん買ってました。
もうね、あれがね、アメリカレポートが大好きで、
はいはい、
それこれはもしできたら入りたいなと思ったんだけど、はい、日本には絶対、あ、どうもできないなと思ったんで、そしたらなんかダカーポって雑誌があって、
はいはい、
今あんのかな、なんか
こう今もない
ですかね、なんかちょっとちっちゃいの
ありましたね、昔ね、
たまたま買ったら乗ったんですよ、
で
本当こんなのあんのかなと思って、はい、電話したらあると、でもう電話してその日に僕行きました、
はい、
それでちょっと入りたいと、いうことで入って、はい、まあその年にはまだそれ準備段階だったん、ね、で正式にはその次の、
はい、
2月に、
はい、
ニューヨーク支部に支部として認められて、
はい、
ニューカーカーチに来て認定式もやって、はい、それ正式なメンバーとして活動を開始した。
プロセスを踏んでるわけ
ですね。あ、踏んでますね、はい、
はいはい、東京支部って、
はい、
そのまあ場所を確保してたと思うんですけど、
はいはい、
どの辺にあったんですか。
当時はですね、はい、まあ、支援者の方がおられましたね、そので赤坂にレジデンシャルホテルっていう、まあ今だから言ってもいいです、うん、レジデンシャルホテルって、うん、赤坂レジデンシャルホテル、昔あった防衛庁のすぐ近くなんですよ、赤坂の日の口町公園
に、
まあ、ヤクザマンションと呼ばれてるぐらいちっちゃい部屋がいっぱいあるんですよ、
はいはいはいはい、
でそれこそ組の事務所、組の事務所みたいなのはないんですけど、関連のとか、
はいは
い、まあ、いろいろあるうさんくさい、
あくまでも関連のね、
そうです、そうです、事務所の一角の一つを借りてスタートでしたね、はい、
そこで活動が始まった、
そうです、そうです、
日本のガーディアンの歴史、
そうですね、
はい、そこにまあ先輩はアプライされ
た
ということ ですよね、
はい、
その活動って、
はい、
多分ニューヨークと東京では若干違ったと思うん
です、はいはい、
内容がですね、
はいはい、
どの辺が一番違います
か。僕がその最初やりだした頃っていうのはそれこそそのゴミ拾い、
そこから始めました。
まずゴミ拾いです。っていうのはガーディアンエンジェルスみたいな防犯 の, その中心にある団体って今はなかったんです。で、まあ、日本には防犯協会ってあるじゃないですか。でも防犯協会に最初パトロールやってるかどうか分かんないけど、パトロールっていうと、まあ、消防団とかね、町内会の人は年末火の用心とかやるじゃないですか、まあ、そんぐらいしかなかったので、
ハッピーなんか来ちゃってね、
直接その繁華街に行って、そのこう犯罪に目を光らせる団体というのはなかったんですよ。
そうですね。
だからまあこれも今だから言っちゃってもいいと思うんですけど、当時は公安からも目つくれてたん
です。マジですか。
っていうの今まで存在してなかったから、どんな団体かわからない要注意団体だったんですよ。
はいはいはい。
だけどもう別にね、うちらは悪いことするわけでも何でもないんで、別にただ単にパトロールしてるだけなんでね、まあそれは後々、まあ別に何でもないっていうことで、まあ今認められてるんですけど、ですんで、まあただね、
はい、
その、始めた初期のメンバーっても結構いろんなメンバーがいて、僕もやっぱりニューヨークのパトロールに憧れてたんで、犯罪者をこう、とっちめたりとか、エキサイティングなことができんじゃねえかと。まあ、
警察と連携してね。
そうです、はいはいはい。そういうのがあったんで、はい、まあ、ちょっとそれは様子見ながらやっていかなきゃなんないっていうのが代表の中にあったみたいで、だから最初はですね、赤坂、
はい、
銀座ぐらいしかパトロールしてなかったんですよ。あと新宿とか渋谷もホコ店ぐらいしかやってないんですよ。繁華街、夜の繁華街一切やってなかったんですよ。なんか面白くねえなーっていうのはありました、正直言って。ただまあある日ですね、ずっとそれを我慢してやった時に、まあ、呼ばれて、あのガーディアン、さっきからずっとね、僕のことヒクソン、ガーディアンエンゼルスって名前で呼び合うんじゃないんですよ。あたな、ニックネーム、ストリートネームをつけるんですね。
じゃつけなきゃいけないんだ。
そうです、そうです。だからみんなそれぞれ本名じゃなくて、ストリートネームで呼び合うんですね。
はいはいはい。
で、これはね、よく誤解されるんですけど、犯罪者と対応するときあるから、はい、本名で呼び合うと、
はい、
あとで、ね、っていうのがあるんですけど、実はそうじゃないんですよ。そうじゃなくて、まあ、いろんな人が集まるボランティア団体だから、上下関係なく、
なるほど、
付き合おうじゃないか。
そこはやっぱりニューヨークの団体らしいですね。
そうなんですよね。で、じゃあそれみんなあだ名つけて、はいはい、それぞれやりましょうよっていうのが。
なんでヒクさんにしたんですか。
僕はヒクソン・グレイシーが大好きだったんで、でこれね、みんななんかそれを認めたくなかったみたいで、はい、最初はもうなかなかヒクソンと呼べなかったんですけども、もう最終的には諦めて、
なるほど、
あのヒクソンという名前をもらうことできたんです
か
ね。
僕は先輩から聞いた話で、
ええ、
もう腹抱えてお笑いしたのと同時に、
はい、
心から羨ましかったのが、
はい、
本物のヒクソンから、
あ、それはですね、だから、あ、そうです、そうです。だからそれはもうその後、はい、2年後ぐらいかな、はい、ベニスビーチっていうロスのね、とこに支部ができたと、
はい、
で毎年ですね、今もやってると思うんですけど、ニューヨークでは6月にプエルトリカンデーパレードっていうパレードがあるんですよ。でそれはガーディアンに参加するんですね。普通は警備なんですけど、うんうん、それは警備じゃないんですよ、はい、パレードに参加するんです。
楽しめと
、はい、いうことで一緒にパレードを歩くんですね、で5番街全部ブロック閉鎖して、ものすごいパレードなんですよ、本当に行ってびっくりしたんですけど、それでまあその後に、
はい、
ロスのビジネスビーチにできたから、そっちに行けと、ちょっと視察行ってこいっていう話が出た時に、まあ、代表と話してて、せっかくロスに行くんだったら、
はい、
ヒクソンにコンタクト取ってみましょうか。
マジですか。
でじゃあお願いしますと。で、まあ、当時高田線の土地ですわ。
一番ヒクソンの、
そうですね。だから
値打ちが上がった
段階じゃないですか。格闘技ファンは知ってるけど、まだ一般はね、
はい、
人はほらやっぱりヒクソン高田で有名な部分があるから、
グレイシーファミリーの名前が
一般
的に知れ渡ったのは、あの佐山さんがやった第一回の、はい、
あのバリジャパンですね。
ジャパンでしょ。
そうです、そうです。 あれにはもう出てました、
ね、出てましたよね。
はい、出てました。
あれでも出たのはヒクソンじゃないですよね。弟ですよね。
いやいや、バリジャパン出てます。バリジャパン1、2出てます。
あ、出たんでしたっけ。
だから2は知ってますね。
あ、そっか、
ええ、
それでヒクソンの名前が、
そうです、そうです。それで高田とやる、
そうですよね、
夏ですね。だから
一番バリューが上がった時じゃない。
そうです、そうです。そして会ってくれたんですよ。
わお。
それでまあ会って、はい、それでサインもらってっていう、
はい、その際の文言が
ヒクソンとヒクソンで、もう本人笑ってましたけどね。でも書いてくれました。だから僕の中ではヒクソンが公認してるヒクソンだなっていう。
それ家宝じゃないですか。
ええ、だからこれ後に僕はニューヨークいた時に、ヘンゾー・グレイシ
ー
のアカデミー行った時にも、
ヒクソンの甥っ子になるんですかね。
そうですね。ヒクソンとヒクソンだったらもうゲラゲラ笑ってて。だからその後ベルファーレかなんかの、警備やった時もバッて会ったんですよ。
誰と？
あのヘンゾーと。ヘンゾーがちょうど遊びに来て、僕がセキュリティやったんで、はいはい、ああとか言ってちゃんと覚えてくれて、
マジですか？
でなんか来年また来るみたいなんで、
あそうなんですか？
ブッキングヒクソン、あのヘンゾーのブッキングをしてる人が、じゃあ来年はちょっと絶対合わせますからって、僕来年ちょっとヘンゾーさんと会えるんですね。まあ、ちょっと話が飛んじゃいましたけど。
すごいな。案内係も含めてってことですか？
そうそうですね、はい、ヘンゾーさんと会える
のが
すごい楽しみなんですけど、
おファミリーだと。
そうですね、勝手にあのフェイクヒクソンなんで、あのグレイシーフェイクグレイシーファミリー、ね、
ジャパニーズヒクソンだと。
そうですね、だからあの何でしたっけ、あの日本で一番有名になった人、はい、ヒクソンの役ともう一人言いましたね、兄弟弟チャカラバでやった人。
ホイス？
あ、ホイスもだから六本木で話したことあります
よ。あ、マジですか？
で、ヒクソンに、ヒクソンって呼ばれてんだとか言って、なんか英語上手くないですけど、わけわかんないこと言ったら、まあ、本人、
分かってくれたわけです
よ。いや、分かってるかどうかわかんないですけどね。
まず、風貌はカットラですから、全
部。ありがとうございます。
だからやっぱり、相手分かるんですよね。あの、ボーイザーボーイズ。
ありがとうございます。
そういう世界です
ね。まあ、それで、まあ、ベニスビーチあったという感じですよね。
すごいな。
それはだから東京の活動っていうのは、まあそういうことやってたんですけども、結局そういうなんていうんですかね、エキサイティングな部分を求めてる人間からすると物足りないじゃないですか。
まあね、
まあもちろんゴミ拾い必要なんですよ。なんだけどなんかゴミ拾
い、そこで終わりたくない
です。である時にですね、じゃあもうそろそろみんなね、パトロールのこのトレーニングを積んできたから、じゃあ普通のパトロールしましょうということで、やりだしたのがあの当時のセンター街ですね、渋谷の。
一番やばかった時
期、ね、そうです、はい、当時のセンター街っていうのはもうチーマーみたいな、いなかったんですよ、
あ、いなかったんですよ。
で代わりにイラン人の偽造テレホンカードですね、を売ってる時期で、
ありましたね。
でまあね、我々ほら赤いベレーかぶって T シャツ着て黒パン履いてブーツみたいなの履いてるから、それで初めて行ったんですよ、
はい、
そしたらまあ立ってるやつがいたんですけど、みんな逃げたんですよね。だから警察官じゃないけど、なんであいつらみたいなのがあったんじゃないですか。でまあ逃げちゃってね、はいはい、あれだったんですけど、そしたらまあまあなんかこう残されてる高校生ぐらいのがいて、ちょっとどうしたのって言ったら、カード持ってるんですよ、当時の偽造テレホンカードです。
テレホンカードね。
で10枚1000円、
はい、
じゃあこれをちょっとどうにかしようっていうことで、まあ我々が
取り締まりました。
センター街に入り込んで、持ってるの見たら出せと。それでそれを取り上げて工場に持っていくと。でそのうちその何ていうんですか、彼は隠すんですよ、
はいはい、
あらゆる場所に、こういうところに、
はいはいはいはい、
それを見つけるんですね。こうやって。
イラン人やばくなかったですか？
いや実際にこう襲ってくるってことはないですけども、もう一触発は結構ありましたね。こう 目合うじゃないですか、ね、例えばもあなたの、ねカロさんが隠したそうでしょ、でこうやってこの野郎って顔してるわけですよ、じゃあわざと言ってね、何あんたのってお前のってこう言うわけですよ、うんみたいな。じゃあ分かった、これほら俺拾っちゃったから、交番一回落とすなら交番届けなきゃいけないから、お前なんだろ、じゃあ一緒に交番行こうぜ。
なるほど。
って言うと、まあ大概うんってこう、
まあなりますよね。
もうそれをもうしつこくやってましたね。
あ、
しつこいぐらいやってました。だからまあ俺たちが行ったらもうみんな逃げるみたいなね、
はいはいはい、
そういう状況をこう作り出すというのをやったのと同時に、はい、あとまあ今だから言えるけど、シンナーですね。これは新宿、
はいはい、
これは結構濃かったですね。
マジですか？それは相手は日本人ですか？
いやいやいや、相手は日本人じゃないですよ。
何人ですか？
日本、あの、あ、じゃあごめんなさい、相手は日本人です。
日本人ですよね、はい、
余計ややこしいんですよ。だからこれはあの本当取り囲まれたりとかもありましたし、
それちょっと命の危険感じたりとか。
いや、あの命の危険っていうか、でもやっぱ正直怖かったですよね。
ですよね。
でやっぱ彼らも隠すんですよ、
うん、
で当時は、あ、まあ、今はねもういない、うん、いないですよね、う
ん、
彼らね、
あんま見ないですよね。
あの当時はほらそのシンナーって言ってね、うんうん、確か立方2000円か3000円ぐらいなんですよね。
あ、そうなんですか。
赤マムシドリンクにこう入れて、でこういうポーズ取って売ってるんですよね。でやっぱり隠すんですよ、
はい、
でこう見つけて、ドッてこう見つけて、でやっぱそれらしきのがガッて来るわけですよ。 あなたの？そうだって言った時もあったんですよ。あ、わかりました。でもこれ落とし物だから、
はい、
一応僕警官ね、うちらも落とし物は、はい、あなたにすぐ渡すわけいかないでしょ、で一緒に交番行きましょう、で自分のって言えばそれ問題なくて帰れるからって言うと、ついてくるわけないじゃないですか、
まあね、
相当恨まれたと思いますね、はい、
そういうことばっかやってましたね。はい。
でもまあ新宿だったら日本人が中心になりますよね。
はい、
まあ今は外人多いですけど、
はい、
やっぱり外国人の相手しなきゃいけない場所もあったわけでしょ。
六本木とかそうですよね。
あの当時の六本木はちょっとやばかったんじゃないですか。
まあまあだからやっぱ似たようなもんですよ。 あとね、はい、あの六本木はね今もあんま変わらないと思うんですけど、あと、うん、大久保。
大久保はやばい
です
ね。
大久保はもう今多分立ってないと思うんですけど、あの当時はコロンビアとか
や
ったんです
よ。
それ一応立ちんぼは一応っていうかね、日本的に立ちんぼ禁止じゃないですか。
ですね。
そうするとあのこう立ってるわけですよ。で大体ね、あのピンプっていう売春ね、
はい、
売春婦の紐がイラン人なんですよね。
ああそうなんですか。
大体セットでいて、イラン人結構
紐がイラン人、
そういうパターン結構ありましたね。で行くわけですよ。で、はい、あなた何言ってたら、私立ってるだけよって言ってるわけ。それであと、まあ、日本人の客と、
はい、
その男がこう歩いてる、
はい、
そうそう、まあ俺はその言い方したことないけど、うん、あどういう関係とかわざと聞く、恋人同士とか嘘つけよこの野郎みたいなね。でそういうのも徹底的に邪魔しましたね。なんでそういう邪魔をするかっていうと、はい、そういうものがはびこっちゃうとそこは治安悪くなっちゃう。
そうですね。
ね、だからあのガーディアンエンジェルスのパトロールの団体なんで、
はい、
例えばそいつらが部屋の中とかね、家の中でやってる分には我々はほら部屋の中入っててどうもこうできないからあれなんだけど、あくまでもストリートにの
街を満たす、
そうです、そういう役割なんで、
はい、
それを許しちゃうともうだんだんだんだん治安が悪くなってきちゃうっていうのがあるんでね、
はいはい、
とにかくお前ら出てると
なるほど
いうのがあって我々徹底的やってましたね。はい、
あの最初、
はい、
やっぱ警察からすると、
はい、
まあ、若干面倒くさいみたいな、
うん、
目で見られたの見ましたけども、それ、はい、やっぱり歴史と時間とともに変わりましたですか。
そうですね、だからあの警察官にも、
はい、
あのまあ、現場の人とね、まあまあ、警察は官僚社会なので、あれなんですけど、ね、官僚の人にも理解示す人と、あと現場でも嫌いな人もいましたよね、我々のこと。
うん、
嫌ってる、明らかに嫌ってるなって言いました。ただね、歌舞伎町交番のおまわりさんはやっぱりすごい友好的でした、はい、僕はいろんなあのおまわりさんとね、交流させてもらいましたけど、
はい、
これ語弊があるとあれなんですけど、ね、はい、歌舞伎町の交番の人たちはやっぱりね、はい、筋が通ってるっていうか素晴らしいなと思いましたね。あの某地域にしておきましょう、某地域のおまわりさんは、はい、まあまあ、繁華街をの先にこう交番が通るんですよ。繁華街通らないとわざとなんかずれて通るんですよ。こっちの方が問題あんのに。
それはトラブル起こしたくない、
めんどくさいからじゃないですか多分。
あ、
だからなんていうんですかね、はい、交番によって、交番というか所轄によって全然違うんだなと思いましたね。歌舞伎町はやっぱり気合入ってますよ。
そうなんですね、やっぱり、
うん、
やっぱり場所がね、場所なんで。
そうです、そうです、
やっぱりそういう気持ちが座ってないと。
でそういう人がやっぱ来るんでしょう ね、 だからあの今でもね、歌舞伎町交番のおまわりさん実はね、
はい、
1人2人ぐらい懇意させていただいてるんですよ、はい、です年賀状やりたりしてるとか、はいはいはいはい、やっぱり多分そういう関係で、うん、
なるほどなるほど、
で
やっぱしっかりしてる、
うん、あの1回なんか変なの捕まえた時も、ガーディアンよく知らなかったんですよ、おまわりさんが、で俺たちはこう防弾ジョッキ、防弾ジョッキっていうかあの、うん、防刃刃の方ですね、
はいはい、
これつけてんだよ、
お
前ら何も着てねえのかつってこうやって脱いで見せて、 お前らすげえなって話になってもうなんかそれで仲良くなっちゃって、っていうのはありましたよね、はい、
あれでも先輩はその町の防犯というかね、
はい、
まあ、そういう気持ちがこう一貫してるじゃないですか、
はいはい、
それはどっから生まれたんですか。
いや、
そもそもあの、まあ、
うん、
空手をやってて、
はいはい、
まあ、武道の世界にいたわけじゃない、
はいはいはい、
そこから、まあ、それが原点だと思うんですけども、
うんうんうん、
その町の防犯
を
意識してガーディアンに入って、
はい
はいはい、これ言っちゃダメだ、今からカットしますけど、
はいはい、
今もほらあの政治の世界でね、
はいはいはい、
どうします、
あ、これ大丈夫です、
ですか、
出たの事実だし、ね、落ちちゃいました、
ね、政治の世界で、
はいはい、
やっぱりその防犯、
はい、
ね、その街を守るみたいなことをやっぱりこう中心に歌ってるわけじゃないですか、これはどっから来てますか。
これはね、あのね、はい、正直言うとね、あの詳細まではね、ちょっとまだちょっと話す段階じゃないんですけど、ねはい、僕犯罪被害に遭ってるんですよ、
あ、
子供の頃に、犯罪に遭ってる立場なんで、犯罪者が許せないっていうのが根本的にあると思います。
なるほどなるほど、は
い、それと同時にその後に小学校、はい、
五六年に見た映画に影響されてるっていうのはあります。狼のさらばっていう、
おお、はいはい、
チャールズ・ゴロンソンのディスウィッシュ
っていう、ね、はいはい、
英語で言うと、あれにすごい影響を受けて、まああれは確かにね、法律的に考えたらめちゃくちゃですよ。
まあね、
めちゃくちゃじゃないですか、はい、めちゃくちゃだけども、はい、要するに警察が裁けない連中だとかババババ、はいはいはいはい、チャールズ・ブロンソンがそれこそあれ舞台ニューヨークでしたからね、っていう影響はありましたよね。
そっか、要は法の下では、
はい、
まあ裁ききれない、はい、もしくは抗い、まあなんていうかカバーできない部分をやっぱりカバーしたいみたいな。
まあただね、ガーディアンズの場合は防犯なんで、はい、そこに行く前に止めるのが我々の役目なんで、
まあ、いわゆる未亡ってやつ
ですね。そうですね、はいはいはい、ただやはりあれでやっぱりニューヨークっていうものに対しての憧れっていうのもすごい、うんうん、まあ、だから普通はなんか摩天楼で憧れるとか、文化とかそういうファッションで憧れるんだって分かるんですけど、僕はあの犯罪のドロドロしたすげえ国だな、すげえ場所だなっていうので最初ニューヨークに憧れたんですよ。
そこで活動してるガーディアンズ。
そうですそうですそうですそうです。だから僕はガーディアンズ入った理由っていうのはニューヨークに行ってみたいなだったんです。だから東京で活動するというよりもガーディアンエンゼルスで頑張ってニューヨークに行ってみたいなっていうのが最初の原点ですよ。
そこが始まり
だ。はいはい、
なるほどな。実際でも日本でガーディアンとして活動されて、
はい、
どういうふうに思われました？その例えば時間の経過とともに日本人 の, その防犯とか犯罪に対する意識が変わってきたのか、もしくは何も今は変わってないのか、どう思いますか？
いや、僕は全然変わってないと思いますよ。
あ、そうですか。
うん、なんていうんですかね、犯罪の流れも時代も変わっちゃ、流れも変わっちゃってるし、今ね、あのこの間偶然なんですけどね、あの初期のメンバーと4人ぐらい集まって、はい、食事会したんですけどね、僕たちがガーディアンズを作った時っていうのは、はい、これちょっともうまだ早いのかなと思ったんです、正直。日本には
JK なん
て、そうですね。それでガーディアンズが日本にいらねえよっていうやついっぱいいたんだけども、でも今考えるとあの時の方が対応することいっぱいあったんです、犯罪に対して。で今ってテロンカードも偽造テロンカードもないし、
まあまあまあそうですね、
薬も路上で売るってあんまないんですよね。
あんま見ないですね。
ネットやもうなんかもうちゃんと打ち合わせしてみたいなね、でほらそれこそさっき言ったあの立ちんぼにしても、うん、今もうそういう電話で直接ホテルで、
そうですね、
みたいなあれなんで、なんかねそういう意味ではあの当時にあってよかったのかな。犯罪の形がね変わってきちゃってる部分はありますよね。だからあんまり変わってないですよね、そういう意味ではね。
そういうもんなんですね。それはやっぱり先輩としてはこう若干こう不満やり方ない部分があるのか、
うん、
それともしょうがねえなっていう感じなのか、どうなんですか、日本人の意識として。
日本人の意識としては、はい、でもちょっとこれを触れさせてほしいんですけど、これから移民が大量に来ますよね。
そうですね、
間違いなく今後は犯罪増えますよね、
はいはい、まあ確率論としてはそうです
ね、うん、巻き込まれるのが増えますよね、はい、だからやられちゃうんじゃないですか。やっぱり みんな危機感はないのは事実なんで。
そうなんですよ。
一つとしてね、はい、今スマホがみんな、もう9割ぐらいですかね、まあ、みんなスマホですよね、
はい、
歩きスマホが問題になってるじゃないですか。
結構いますね、
はい、
あれ電車のホームでもやってますね。
そうなんですよ、あれなんていうのは、その危ないからっていう感覚もあるんだけども、悪い方からするとスマホやってるやつにボンとぶつかれば、まあね、痛いなとかできるわけじゃないですか。
ありますね、
もうカモになりやすいですよね。だそういうところまでの考えがいってないよ。もうまさにもう危機感も何もないなと思いますよね。
あのね、僕の仲間で、よくヨーロッパに行く人間がいるんです
けど、はいはい、
フランスでスマホを片手に持って道歩いてたら、
はい、
それはスマホを取ってくれと言うのに等しいよと、
はいはい、
だから絶対海外で行った時にスマホはカバンから出すなって言われたら、
はい、
それですよね。
うん、それだと思います。
その意識の
差ですよね、はいはいはいはい、
日本人はあまりのその意識がない。
そうですそうですそうです、うん、だから外国人がね、はい、全部犯罪を犯すと限らないけども、うん、
確率の差は多いだと、
うん、そうで、やっぱり犯罪を全くなくすってのはね、どう考えても俺無理だと思う。突発的なものもあるんでね、
はい、
だから確率を下げるためにどうするかっていう意識はいまだにこう日本人にはないですよね、はい。
まあ、逆に言うとそれだけ日本は安全な国だったと。
そうですそうです、
いうことを言えるんですけども、はい、でもこれから
時代に
対応していくためには、
はい、
やっぱりそういう意識がないと。
そうですね、
結局痛みのあるのは自分だと、
うん、そうですそうです、
ということですよね、
はい、
僕もね タイでレディーボーイの2人組にスマホをすられたことありますよ。
レディーボーイに何か悪いことして、
何もしなくて前から歩いててレディーボーイに絡まれて、
絡まれたん
ですか。絡まれて普通にね、
はいはい、
僕は対処したんですよ、
はいはい、
もういらないよみ
たいな、はいはい、
気がついたら僕のスマホがすられてたという事件もありましたけど、まあ、要するにそれに近いことが東京でも起こる可能性が高い
と、高いですね、
まあ、そういうことですよね。外国人に対して なんていうんですか、その変なフィルターをかけてみようって意味じゃなくて、
そうですそうです、うん、
現実論としていろんな人間が来るわけだから、
うん、そうなんですよ。
その辺は少し世界標準でものを考えましょうと、
そう
そういうことですよね。
だからカローさんほらもう海外経験が多いから分かるんでしょうけど、分かりますよね、
はいはい、
そういう人はそうじゃないじゃないですか。 そうですね、それでまず政治家がね、あの海外留学してるしても、あの連中っていうのは結局いいところのしか留学してないし、環境がいいところ、
ボディーガードもつけてね、
そうなんですよ、いい環境でしか生活してないから、結局その単純労働で、
はい、
あの技能なんとかとか言ってるけど単純労働でも来るのも結局いるわけだから
そうです、ね、
だってあっちで十分生活できてできてるんだったら日本来る必要ないんですから、
う
ん、
ですね、
なんで日本に来るのかなんですよ。
できないから来るわけ
ですよね。そうです、はい、で本人にそういう意識がなくても、うん、あこれ奨励してってなったら
やりますよ、
ね、やりますよ。そういう連中と交わったことのない政治家がね、
うん、
そんな法律作ったってできないです。
何の意味もないよと。
で結局犠牲なのは我々普通に暮らしてる人
と、ね、
いうことですよね。だからこれから間違いなく犯罪に巻き込まれる人が増えていくと思いますよ。
なるほどね、
はい、
そこはやっぱり個々人やっぱ気をつけていかないと。
そうですそうです。
痛い思いしたら自分たちになりますよね、はい、なるほどな、分かりました、ありがとうございます。
いえいえとんでもないです。
ちょっとね、
はい、
これから大事になって来る話だと思いますんで、
ええ、
またちょっと機会を改めて
また呼んでください、
はい、ぜひお願い申し上げます、
はい、
本日のゲストは初代ガージャンエンジェルス東京支部の菊さんこと栗林さんでした、
はい、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
スタジオスモーキーの加工音源ボリュームアップして販売中。2013年12月の第1回目から2018年11月の第265回目まで5年分を詰め込んだポッドキャスト音源に加え、カズヤンライブ1と2、さらには新派七助ライブの音源を加えたフルパッケージバージョンを税込み3000円で発売中。すでに加工音源をご購入されている方には第201回目から第265回目までの音源と新派七助ライブの音源をセットにした追加版を税込み1000円でご用意。お支払いが PayPay と LINEPay でも可能になり、よりお求めやすくなりました。詳しくはスタジオスモーキーのウェブサイトへご確認ください。
Thank you for listening. Studio Smoking, see you again. Goodbye.